これは仏教の世界ではそんなこと言っとんなよって教えてるわけ。年長者は敬え、これはあるんです、仏教でも宗教でもあるんですね。で、先輩を大事にしよう、これが混乱が起こらないために戒律としてあるわけですよ。律としてあるんです。戒っていうのは個人の戒め、律は組織の戒め。
はいはいはい、なるほど。
これが戒律、
はいはい、戒律、はい
はい、戒律を持ってきたのが鑑真和尚。
ふーん、
それまで戒はあったけど律がある。だから混乱が起こる、どっちが上っていう混乱が、俺の方が修行してるからみたいな、
いや俺は年上だとか、
変な混乱が起こってんだろう。そうすると仏教が崩壊するかって、戒律というものを持ってきて、こう整えたのが鑑真和尚っていうことなんです。でそれを鎌倉時代に仏教がまた交流派が置かれたりしていった時に、禅宗も広がり、道元が消防元像、
はいはいはい、
消防元像で何を言ったかって、これ質問がね、こういう質問が出るんですよ。我々は何のために修行するのか、それは仏の心を身につける、仏になるため、じゃあ仏は修行されないんですか、仏になれば修行しなくても済むんですか。そんなことはない、仏も修行している。仏になるために修行しなくちゃいけなくて、仏になっても修行してるんだったら同じじゃないですかと。
まあ、確かに、確かにそうですね、
車の運転免許は取ったらもういいわけですよ。
ああ、そりゃそうですよ、
そこから勉強しなくていいわけですよ、ところが修行っていうのは仏になってもやらなくちゃいけないんですか、という問題定義を弟子からされた時に、師匠はどう教えるかっていうのを消防画像に書いてあるんです、これは何かって言ったら、あのね、仏になるために修行をするんじゃないよって、仏として修行するんだよ。
え？
仏になるために修行するんじゃないですよ、
はあ、
だからリーダーになるために勉強するんじゃないですか、
はいはい、
リーダーとして勉強しないと。今自分の意識がもうすでに下っ端でも新入社員でもアルバイト君でも、私はリーダー、リーダーだったらこうしなくちゃいけないから、一流になるために頑張るじゃなくて、一流だったらどうするかっていうことで頑張る。
おお、分かりやすくなってきました、はい、
違うよね、
はいはい、
これなんです。仏になるために修行するんじゃない、仏だったらどうするかって、仏だったらこういうふうに修行するよね、こういうふ
う
に勉強するよね、一流のプロフェッショナルだったら、というふうに自分は考えて、一流のプロフェッショナルだったらこうする、もっと分かりやすい言い方をしましょう。奈良ちゃん、モテモテになるにはどうしたらいいですか、
はいはい、
これが多いですよ、これ知りたいでしょ、
知りたいですよ、
違うんです。モテモテの人だったらどうする、
分かりやすくなってきた、なるほど、
そうでしょ、もここモテモテの人だったらエッチした後でも優しいよね、モテモテになるためにエッチした後優しくしましょうって、違うよね、
違うの、違うの、
今キムちゃん違うよね、これ
違うの、
できるだけスタンスが違うじゃん、弟子と師匠がいて、師匠になるためにどうしたらいいんですかって言ってるのは弟子の意識じゃん、まだ、
なるほど、
そうじゃなくて師匠だったらどうするかっていうのが師匠の意識だから、
あ、師匠の意識で物事にやったらなきゃいけないと、
そうです、
ちょっとすごい大事な話じゃないですか、これ、
そうですよ、お金持ちになるためにどうしたらいいですか、この時点でその人はお金持ちじゃない意識のままだよね、
だってお金ないんだもん、しょうがないじゃないですか、
その時にお金持ちだったらどうするんだろう、お金持ちの意識にない間が先に意識だけ先飛ばすんですよ、お金持ちだったらどうするだろうって考えたら、そのやり方はお金持ちのやり方だよね、
だけどお金ないんですよ、
これはあの現実物理、
借金、
ところが意識はお金持ちだったらどうするんだろう、さっきの奈良ちゃん、モテモテの人だったらこの時どうするか、
あ、うちのおふくろが安物買いの銭湯じゃないってよく言ったんですけど、安いものばっかりいろいろ買って、やっぱりダメだ安いやと思ってどんどんなくすんじゃなくて、いいもの買ってちゃんと使いなさいって言ってたの、それちょっと近い話、
お金持ちだったらそれ買わないから安物買いは、
だってお金ないからそっち買っちゃうんですもんね、うん、
つまりいつかはお金持ちになりたい、いつかはなるじゃん、モテモテになりたいって言ってる人は永遠になれない。いつかはなりたい、いつかはなりたいという気持ちが裏を返せば、うん、いつになったらここを抜け出せるんだっていう気持ち。
そうですよね、そうですよ、そうですよ、うん、はい、
いつになったらここを抜け出せるんだ。例えば、うん、旅行します、うん、はい、旅行しますって言ってた予約したファイブスターのホテルが、うん、オーバーブッキング、すいませんけども今日はちょっとこういうところでって、すごい安い一つ星みたいな、うんうんうん、枕100円みたいな、布団掛け布団いりますみたいな、
枕取るのかカレーって話ですね、
うん、というようなところにこう移された、
掛け布団別料金、
移された時、
はい、
この時にお金持ちだったら、たまにはこういうとこもいいよねって、面白いね、
はいはいはい、
お金持ちその余裕あるよね、
うん
うん、これがお金持ちじゃなかったら、うん、なこっちは高い金払ってんのになんだみたいな、まあまあ、文句言うよね、
無理って話ですよね。
つまり、うん、このなんかすごい安宿に泊まるという今の瞬間をお金持ちは楽しんでるけど、お金持ちじゃない人は楽しめないんだよ。
だってお金ないからね、
つまり
気持ちいいもんですもんね。
せっかく旅行を楽しみにしている、うん、いつになったら自分の貧しい状況を抜け出せるんだということで悪戦苦闘している人って今を楽しめない。いつになったら、例えば奈良ちゃんの奥さんが、うん、いつになったらこんな男と別れていい男と再婚できるんだって
考えたら嫌な話ですね、
うんうん、例えば僕がこの月中の CD をいつになったらこんなのやめられるんだって思ってやってたら嫌でしょ。
嫌ですね、嫌ですね、
嫌でしょ。どんな安い仕事であったとしても、どんなに儲からない手間がかかる地味な仕事だったとしても、その仕事をいつになったらこっから抜け出せるんだ、いつか抜け出してやろうって思ってやってる仕事ってクオリティ高い仕事にはならないよね。
まあそうですね、うん、仕事で言えば確かに分かりやすいですね、うん、
枕100円っていうところってめったにないから、これ写メ撮っとけみたいなこれインスタに上げていいですかみたいな、
うん
う
んうん、
こういうとこにはどういう人が泊まってるのかなって、泊まってる人と喋ってみようとか、
うん
うん、思えるよね。
それはあれですね、お金の余裕よりも気持ちの余裕の方がでかいですね。
意識です。だからその人たちは今お金持ちの意識でその貧乏旅行を楽しむので、
うん、
楽しいんです、安宿が。
あ、
うん、これ何このかゆいのって
やだなそれ
何このかゆいのっていうのは調べがいっぱいいるからね、うん、せっかくだからインスタに上げとこうみたいな
調べも、
うん、ということまで楽しめるって。だから今いる状況、この状況いつまで続くんだっていう言い方じゃなくて、もうすでに自分が、僕がいつも感じている牢屋に閉じ込められてるっていう状況だとしたら、
はあ、
今僕の意識の中でこれ出所するだろう、で出所して成功するわな、
うん、
そしたらきっとこの状況が懐かしくなるんだよねって、あの牢屋にいた頃なって、ちょっとここでネタ作って、これ壁になんか記念になんか書いとくかみたいな、
うんうんうん、
この状況って楽しめるって、
うん
うん、つまりそれは出社して自分が出社して成功してるところを描いたとこから逆算で見てるよね。
ああ、そうです
ね。そうそう、これも味わっておかないと。
そういうことってよく考えるんですか。
考えます。
どういう時ですか。
あ、だから例えばクラブ行きました、
はい、
ヘルプのお姉さんつきます、
はいはい、
うん、もうよくこの仕事やってるなっていうぐらいの容姿要望で、
あ、まあ、
愛想のなさで、で本人もふてくされている、
はいはいはい、特殊ありますね、そういうの。
デッドボールですね、これは。
すごい
です。デッドボールが来た時にこれ話の種に後でなるねみたいな。
それはすごいですね。
とその状況も楽しめるわけ。そしたら意外に可愛いとこあるよねこの子って、
うん、
余裕があるよね、
うん、
うん、でまあ某愛くんっていうのは、すすきの行きました、
はい、
家族で、奥さんと子供連れて 北海道旅行、なんとか言って仕事の打ち合わせと言って一人で鈴木の行きました
いい人ですね、
はい、で鈴木の行ってもう狙ってる女の子が指名です、うん、指名したらやっぱり指名人気あって、うん、ヘルプの方が来て、うん、あどうもこんにちはみたいなこと言って、あのドリンクいただいていいかしら、ダメって言ったからなんでお前にって、
はいはいはいすごいですね。
あのね、家族で旅行に来てる人間がここに来るのにどれだけ大変か知ってるみたいな、言って文句で、なんでみたいなのを言うんだけど、僕は違うんです。僕はヘルプの子が来るじゃない、ヘルプの子が来た時にその子をとにかく楽しませるんです。
はいはい、なんで。
そしたらその子が終わって自分の指名した担当の子が来るじゃない、した時になんかさっき着いた子がこんなのでお金もらっちゃう私悪いと思うっていうぐらい超楽しかったんですけど、お姉さんからも言っといてくださいって、
あ
いうふうに言うって。
なるほど、
うん、すごい喜んでたんだけど何したのって
へ
いうふうに言われるだろうなっていうことを想像して、
あ言われるかどうか分からない
です、分からないから
分からないですけどね、
言われちゃうよね、
そこまで想像する、
うん、で実際そうなるよ、やるから。
なるほど、
うん
うん、
それが違うよね。つまり想像を先に飛ばせるっていうのが、これが想像力だって。
目の前のことにイライラしてらんなくなりますね、
うん、だから大学受験するときには僕はもうエール出版の合格体験記を書くつもりです。先に合格体験記は、
エール出版本出してましたね、
エール出版の合格東大合格作戦っていうのがあるんですよ。もうこれに僕が書くのが夢でしたから、もうこれのみが唯一実現していない僕の著書ですな。
あこれはなるほどなるほどなるほど。
ところがこの間、塾の学習塾の経営者の、研修に行ったんです、
はいはい、
そしたら中谷さん本いつも読んでます、一番好きなのは受験鬼なの。
ああいい本言いましたね
受験鬼またマニアックなの言いましたね、はいはい、みたいな、受験鬼いいですねって、
これ読んだ方がいい本、
ね、塾の先生上には上がいる下には下がいるだから、
うんうん、そうですね。
これ想像力でもうそういうふうに悟っている人間ならどう修行するだろうっていうことを考えてやる。自分よりも有段者格上の人間だったらどんな練習をするだろうってやると、今置かれている早くここを抜け出したい、早く出世したい、早くお金持ちになりたい、早くモテモテになりたいっていう気持ちがなくなるんだよ。この状況も味わっとく。